聖書を朗読します。旧約聖書詩編139編7節から12節。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいます。黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいます。御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捕らえてくださる。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。次に新約聖書ローマの信徒への手紙8章26節から28節。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は、霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って、聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。
ただいまお読みいただきましたローマの信徒への手紙の8章の26節に、このようにこうありました。26節ですね。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。言葉として必ずしも分かりやすいはないかもしれませんが、ここで言われているのは、私たちの神はいつも聖霊においてこの私たちの弱さを助けてくださるということです。その神様の助け、聖霊の助けというのは、私たちにとってやはり何よりも力強いもの、励みとなるものであります。今日はこの力強い神の助けを信じて、どんな時でも神様に信頼していくことができるように、与えられているこの御言葉をもう少し思い巡らし、神様を礼拝したいと思っております。そこでまず初めに目を留めたいのは、ここで私たちの弱さということが言われていることです。私たちがこの地上の生涯、また毎日の生活において、本当に弱いものであるということは、誰もが感じるところがあることだと思います。この人生、あるいは私たちの生活、振り返ってみれば、私たちの思い通りにはいかないことばかりというのが実感ではないかと思います。そしてそうやって壁にぶつかったり、つまずき倒れたりするたびに、落ち込んだり、イライラしたり、また深く悩み傷ついてしまう、また生きる望みや気力を失ってしまう、そういうこともやはりあるのです。それでは信仰を持ったら、イエス・キリストを信じるようになったら、そういう悩みや弱さは、 たちまちなくなってしまうかといえば、まあ、どうもそうではない、もちろんそういう面もあるとは思いますが、どうもそうとは言えないのがまた現実だと思います。まあ、先月私たちはキリストの復活を喜ぶイースターの礼拝を守りました。イエスキリストが罪と死の力に打ち勝って復活された、そのキリストの復活を信じた、まあ、そうしたらもう全ては望み通り、何の悩みもなくなるかというと、どうもそうでもない。やはり私たちの毎日の生活自体は同じように悩みの多い、苦しみの多いものであること、そのことを私たちはやはり覚えずにはおれない。それこそやはりまた私たちの弱さと言うべきでありましょう。で、その私たちの弱さということを改めて覚える中で、今日の御言葉で言われているのは、神様はそういう私たちの弱さということに無関心ではないということです。まあ、しかも神様はそういう私たちの弱さに関心は示すけれども、まあ、全知全能の神様にとっては、そんな地上の苦しみなどは何ということもないのだと。そういうものはさっさと解決すればいいのだ。そういうことを言うわけでもないんですね。むしろ神様は私たちのこの弱さにこそ本当に心を寄せてくださる。その弱さにこそ入ってきてくださって、私たちと一緒に歩んでくださる。私たちのその弱さを追ってくださるということ。そのことを今日は聞きたいのです。26節の、まあ、少し先を読んでまいりますと、私たちはどう祈るべきかを知らないとあります。で、これはただ私たちが祈りがあまり上手ではない、祈るべき時でもきちんと祈ることができなくて困る、そういう話を言っているのではないんです。そうではなくて、これは今申しました私たちの弱さ、そして私たちを取り巻いている苦しみや悩みというものがどんなに深く私たちの心の奥深くに関わるものであるか、どんなに深く私たちの心を捉えるものであるか、そういうことを示すものです。人生における様々な苦しみを覚えるとき、私たちはもうそもそもその苦しみは一体何なのか、どこから来るのか、そしてどうすればそこから抜け出せるのか、わからないんですね。ただそういう悩みにとらわれて縛られたようになってしまう。で、神様に助けを求めようと思ってもどう祈ればいいのかわからない。そして本音で言えば、何かも人には言えないようなわがままな思いが、自分勝手な願いが浮かんでくる、そういうものしか浮かんでこない、そんな心の奥底の叫びとかうめきみたいなもの、それが自分でもわからないの。でもここで大切なこと、いや、ここで御言葉が語っているのは、そのようにどう祈ってよいかわからない、そういう心の中のうめきとか叫びといったものに対して、いや、そこにこそ神様は心を向けて聞いていてくださる。親しく耳を傾けていてくださる、そういうことです。26節、で、自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる。そう言われます。私たちの中に言葉にできない、言葉にならない、そういううめきを聖霊自ら、いや、神様ご自身が共にして聞き上げてくださるのです。まあ、実は26節の初めに まあ、一番初めに読みました。霊も弱い私たちを助けてくださいます。とはあった、その助けると訳されている言葉ですが、これは元々の見ますとなかなか複雑な言葉なんですね。もしそのままこう言葉、その言葉そのものの意味を組んで訳しますと、私たちの弱さ、弱い私たち、その私たちと一緒に、私たちに代わってその弱さを受け止める、そういう長い意味合いの言葉になります。ですから、ここで聖霊が与えてくださる助けというのは、なんか祈り方がわからないから、上手に祈れるように、いかにも信心深そうな立派な祈りができるように手助けをしてくれる。そんな話ではない。また私たちがいかにも信仰深い人であるかのように悩みがあってもちゃんと生きていけるようになる。そういう助けを与えてくれる。そういうだけの話ではないんですね。そうではなくて、言葉にならない私たちの心の中のうめきを聖霊もまた、神様もまた、私たちと一緒にそのままになってくださる。そしてそれを私たちに代わって、父なる神様のもとに届けてくださる。取りなしてくださる。そういう意味合いです。そして聖霊がそのように取りなしてくださるからこそ、私たちのうめきは神様のもとに届くんですね。確実に神様が聞き上げてくださる。そんなわけのわからないうめき声など知らない。そんな風に神様がおっしゃるのではない。むしろ神ご自身が私たちですらわからない心のうめきに親しく耳を傾けて聞いていてくださる。そういう神様の姿勢、私たちに対する神様の愛の関わりがここで言い表されています。ですから、ここで私たちが神様に向かって祈る祈り、いや神様に向かってうめく、そのうめき声、それは単なる私たちの自分勝手なわがままな思いではありません。聖霊がそれをもう深く受け止めて、神様のもとに届けてくださる。聖霊ご自身が私たちの自分でもわからないうめきを本当に神様のもとに届く祈りとして神様のもとに取りなしてくださる。で、こういう取りなしという点で申しますと、まあ少し話が飛ぶように思えるかもしれませんが、神の子であるイエス様が私たちのために祈ってくださった、取りなしてくださった祈りの言葉を思い起こすことができると思います。中でもイエス様が私たちのために取りなしてくださった祈りの一つに、十字架の上でイエス様が祈ってくださった祈りがあります。まあ、箇所で申しますと、まあ、ルカによる福音書の23章の、まあ、34節。まあ、有名な言葉ですが、まあ、ご覧になる方は、新約聖書の158ページにあります。まあ、ルカによる福音書の23章34節。これはイエス様が十字架につけられた時、まあ、そこにいた人々は皆イエス様をあざけり侮辱しました。ただ肉体的な苦しみを与えるだけではなくて、イエス様のことを侮辱しあざけった。で、そうやってイエス様のことを抹殺することに夢中になっていたのが私たち人間でありました。 弟子たちでさえもうそういうイエス様を見捨てて逃げてしまった。でそういう中で主イエスは祈られたのです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。自分が何をしているのか知らないのです。まさにその通り、この場面でも人々は自分の罪が分かっていない、自分の罪に苦しんでいるわけでもない、自分が罪の奴隷となってしまっていること、そして本当は自分こそがその罪から救われなければならないものであるということが全く分かっていない。その点では私たちも同じであります。しかしそういう中でイエス様は私たちを呪うのではない、また涼しい顔をしているわけでもない、そのような私たちの罪をご自分が代わってその身に負いながら、ご自分を犠牲として捧げながら祈られるんですね。祈ってくださったんです。父よ、彼らをお許しください。これがイエス様の取りなしです。なんか苦しみから助けてほしい、この苦しみを除いてほしい、まあそういうだけの祈りではない、むしろその根本にある罪から私たちを救い出してください。この時のイエス様も何か信仰のヒーローのように堂々と祈ったわけではないでしょう。この私が助けてやるよ、私に任せればあなた方を助けることなど簡単なことだよと涼しい顔をしていたわけでもありません。むしろ人間が何をしているかわからないときに、その人間の罪に対する裁きをすべてご自分の身に代わって担いながら、父よ、彼らをお許しくださいと、私たちの本当の祈るべき祈りを父に捧げてくださった。それはまさに言葉には言い表すことのできない苦しみであったでありましょう、うめきであったでありましょう。そういう中で本当にうめきとしてイエス様が祈ってくださった。そしてもう一つ大切なことは、父なる神様もそのような祈りを願っておられたということです。そのような祈りを聞きたいと思ってくださった、思ってくださっている。別にイエス様が許してやってくれと一生懸命言うから、まあ仕方ない、許してあげようか、そうじゃないんですね。父なる神様もまたイエス様と心を一つにして、父なる神様ご自身も罪の痛み、私たちの苦しみを一緒にその身に負うようにして、この取りなしの祈りを喜んで聞き上げてくださる。だからこそ神様はイエス様を放っておかないのです。十字架で死んだまま見捨ててしまうようなことをしなかった。三日後にイエス様を死者の中から復活させられたんですね。罪の力から救われた天の命に預かる者として、イエス様を私たちの代わりに、私たちの代表として新しい命のうちに復活させてくださった。そのような新しい命が私たち全てに与えられるように、イエス様を復活させてくださったのです。この救いの命、復活の命こそが今も神様がこの私たちに聖霊を通して与えてくださる贈り物です。聖霊が私たちに与えてくださる本当の助け、弱い私たちに与えてくださる本当の助けです。ローマの信徒の手紙の8章の26節にありましたように、私たち自身は 今なお弱いものです。自分でも何を求め何を祈ってよいかわからない。毎日の苦しみの中で、また自分自身の罪の中で、何を祈ってよいかわからないでいる。そんな中でうめくようにして生きている。でもその私たちは決して神様によって見捨てられたものではないのです。聖霊がこの弱い私たちのうめきをそのままご自分の上に受け止めてくださっている。そしてそれを父なる神のもとに届けてくださっている。取りなしてくださっている。私たちがイエス様の復活の命に預かって生きることができるように、今なお祈っていてくださる。私たちと共に、私たちに代わって祈っていてくださるのです。私たちはまたこのところからこの週の新しい歩みに向かおうとしています。今こそこの聖霊の助けの中で私たちは新しい歩み出しを成したいと願います。私たちの苦しみもうめきもご存知である神様が、キリストと聖霊を通してそのすべてをご自分の身に担いながら、私たちを新しい命に招いてくださっている。ご自分の命の中に招いてくださっている。その神様に確かな望みを置いていきたい。その神様に私たちのすべてを委ねて、希望を持って歩んでいきたいと思います。この週の毎日の生活の中に、この命の希望を持って、私たちはまた歩み出し、また使わされていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この地上の生涯にあって弱さのゆえに、また自分の罪のゆえに、私たちは苦しみを負い、うめくような歩みをなすものであることを、御言葉を通して私たちは知らされます。しかしまた、私たちはそのような苦しみの中に見捨てられたものではないこと、イエス・キリストを通し、聖霊において、あなたご自身がこの私たちを愛してくださり、この私たちの祈りに耳を傾け、私たちを新しい命に招いてくださっていることを改めて知ることができ、感謝をいたします。どうか私たちが取りなしてくださる聖霊に、私たちの救い主となってくださったイエス様に、希望を置いて歩み出すことができますように、私たちの罪も苦しみもすべてを金繰り捨てるようにして、あなたにすべてを委ねつつ、新しい週の歩みに向かわせてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。